信じます。信仰のない私をお助けくださいと、この父親は叫びました。きっと無数の人々がこの父親の叫びに自分自身の心を重ね合わせてきたことだろうと思います。信じます、信仰のない私を助けてくださいと、信じたいんです、助けてほしいからです。そして助けは神からしか来ないということを知っているから、どうしたって信じないわけにはいかないんであります。けれども問題は、自分の中にはもう信じる力さえ残っていないということなのです。少なくともこの父親にはもう信仰がなくなっていました。それほどに十分に苦しんだということだと思います。苦しみ抜いた結果、もう何も信じることができなくなったんです。だからこそ助けてほしいんです。そして助けは神からしか来ないから、助けてください、信じます、信仰のない私を、だからこそ助けてくださいと、そう言わざるを得ないんであります。この父親の叫びは、しかし大変不思議な深みを持っていると思います。それがまた今ここに立つ私どもの祈りになることを信じて、今朝時間の許される限り、この聖書の記事を共に読み解いていきたいと思います。この聖書の記事を読みながら何と言っても心を打たれます一つのことは、この父親の苦悩であります。並大抵の苦しみではなかっただろうと思います。かわいいかわいい息子であったに違いない。ところがある時から、まだ息子が小さい時にであります、様子がおかしくなりました。物が言えなくなった、どうやら耳も聞こえなくなったようだ。それだけではありません。18節、霊がこの子を襲うと、ところ構わず引き倒すのです。するとこの子は泡を吹き、歯ぎしりをして体をこわばらせてしまいます。20節、霊はイエスを見るとすぐにその子に痙攣を起こさせた。その子は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。さらに22節、霊は息子を滅ぼそうとして何度も息子を火の中や水の中に投げ込みましたとまで書いてあります。私自身一人の父親として思うのですが、もしも自分の息子にここに書いてあるような事柄の一つでも起こったら、果たして耐えられるだろうかと思います。しかもそれが昨日今日の話じゃないんであります。私は昔この聖書の記事を読みながら、ここで苦しんでいる息子というのは小さい子供であるに違いないと思い込んでいたことがありました。本当に小さい頃も子供が泡を吹いてガタガタ体を震わせている姿を想像して勝手に心を痛めていたことがありましたが、聖書をよく読むとそういうことではないということがわかります。主イエスはこの父親にいつからこうなったのかと尋ねておられます。父親は幼い時からですって言うんです。今はもう息子は幼くないんであります。したがって もう何年も、もしかしたら10年、20年、30年、もちろん具体的な年数は分かりませんけれども、人間として耐えられるか耐えられないか、ギリギリの生活をこの親子はしてきたんであります。地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回り、霊は息子を滅ぼそうとして何度も息子を水の中や火の中に投げ込みました。そうしたら当然この父親も一緒になって水の中、火の中に飛び込んでいったと思います。どんな親でもそうすると思います。心も体も傷だらけになりながら、父親自身時に大声で叫びながら、でももう無理だ、子供を殺して自分も死のうと思ったことさえ一度や二度ではなかったのではないかと思います。そして私は思うのです。この父親は死に物狂いになって祈ったと思います。祈らなかったはずがないんであります。泡を吹いたり、ガタガタ震え、震えて転げ回ったり、火の中、水の中に飛び込んでいく息子を必死で抑えながら、この父親は祈ったに違いない、祈らなかった日なんか一日もなかったに違いないけれども、そこできちんとこの福音書の記事を最後まで読んで、改めて冷静に考えてみなければならないことがあると思います。この父親はもちろん祈ったに違いない。その父親の祈りは本当に祈りになっていたでしょうか。助けてください、私たちの神を助けてください、なぜ私たちを見捨てになるのですかと、このように必死に祈る父親の心の中に信仰はあったでしょうか、なかったでしょうか。なかったんであります。信仰のない私をお助けくださいと、そりゃ必死になって祈ったでしょうけれども、この父親の祈りには信仰はありませんでした。信じてもいない神に祈っていたんです。それは突き詰めれば、こんなに惨めな話は他にないだろうと思います。そしてこんなに深刻な孤独も他にないだろうと思います。信じてもいない神に祈るんです。そういう究極の孤独の中で、この父親は何年も何十年も生きてきたのだと思うのです。そしてこれは決して人ごとにはならないんで、私ども自身この父親の惨めさをどこかでやはり知っているんであります。何かがあれば必死になって祈るんです。ところが祈りながら、むしろ祈れば祈るほど自分の中には不信仰しかないということに気づかされるということがきっとあると思います。私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのですか、どうか見捨てないでくださいと祈りながら、いやどうせ助けなんか来ないんだと、だって5年も10年も祈ってるけれども助けなんかどっからも来ないじゃないかと、信じてもいない神に祈るというのはこんなに悲惨なことはないんであります。少し話が飛ぶようですが、28節以下に後日談というかエピローグのような 短いやり取りが記録されています。この奇跡が起こった後、癒しの出来事が起こった後、弟子たちが改めて主イエスに尋ねるんです。すいません、今更なんですが一つお尋ねしていいですか。なぜ私たちはあの子を助けることができなかったんでしょうか。主イエスのお答えは弟子たちには大変な衝撃であったと思います。いや、だってあなた方は祈っていなかったじゃないかって言われたんです。この種のものは祈りによらなければ追い出すことはできないのだと。けれどもお前たちは祈っていなかっただろうと。いや、そんなはずはないんであります。弟子たちだって祈らなかったはずがないんです。この弟子たちが祈らずにことに対処したなんてことは考えられません。けれども主イエスのご覧になるところ、弟子たちの祈りは祈りになってなかったんです。あなたは祈っていなかったじゃないか。祈りのポーズをしていただけで本当の祈りをしてなかったじゃないか。今私どもも同じようにこの主イエスの言葉の前に立たなければならないとしたら、しかしそれは大変厳しいことだと思います。あなたは祈っていなかったじゃないか。ちょっと受け入れがたいほどの主イエスの言葉です。しかもこれに反論することもできないんです。けれどもこの福音書の記事が鮮やかに伝えていることは、それは非常に単純なことです。ここに主イエスがおられるということです。不信仰な私よとこの父親は申しました。神なんか信じていないんです。けれどもにもかかわらず、その父親の前に現に主イエスキリストが立っておられます。そしてもし私どもがどんなに不信仰なものであったとしても、ここに主イエスがおられる、その主イエスの前に立つんです。その時に一体何が起こるでしょうか。そこでどうしても聞き取らなければならないのは19節の主イエスの言葉だと思います。19節、なんと不信仰な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。この最後のその子を私のところに連れてきなさいというのは、私どもの生活に即して言い換えるなら、あなたの悲しみをここに持ってきなさい、あなたの悩みを私のところに持ってきなさい、あなたの祈りを私のところに持ってきなさいと、そういうことになるだろうと思います。そしてそれは結局、あなたの不信仰を私のところに持ってきなさいということにもなるのではないでしょうか。私どもの不信仰を主イエスの足元に置くんであります。でそこで私どももこの主イエスの嘆きの言葉を聞くんです。なんと不信仰な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。この言葉に従いますならば、主イエスは私どもに対して我慢しておられるということになります。きっとそうなんだろうと思います。私どもは本当にいろんなことで主イエスのお心をお煩わせしていると思います。主イエスを悲しませたり、主イエスを心配させたり、怒らせたり、嘆かせたり、 他にもいろんな主イエスの感情を想像することができるかもしれませんけれども、ここで明らかになることは、我々は主イエスに我慢をさせてしまっている。そして我々が主イエスに強いてしまっている我慢というのは、私どもの不信仰に対する我慢であったというのです。私どもはもちろん自分の信仰が完璧であるなんて誰も思わないんです。むしろ多少は不信仰であった方がよっぽど人間らしいとさえ思っているのではないでしょうか。けれども、そこで気づかなければならないことは、主イエスが私どもの不信仰にどんなに我慢しておられるか、そのことにちっとも気づこうとしないんであります。ただここで一つ注をつけておかなければならないのは、この我慢という日本語であります。我慢だけだと少し誤解を招くかもしれません。なぜかというと、我々が普通に我慢という日本語を使うときには、すでにほとんど愛が冷めていることが前提になっているような、そういうニュアンスがあるからです。例えば私のようなものが鎌倉雪の下教会の長老会には、本当に我慢してるんですよなんてことを言ったら、ああもうこの牧師はダメだなとしか受け取られないでしょう。我慢という言葉が出てきたが、最後そこに愛はないんです。けれども、ここで聖書の原文であるギリシア語が使っている言葉というのは、そういうニュアンスではありません。むしろ愛と一つになるような忍耐、相手を受け入れていることが前提になるような、そういうニュアンスの言葉です。伝道者パウロはこれと同じ言葉を用いて、愛をもって互いに耐え忍びなさいと書きました。お互い我慢しなさいってここを訳したら、ちょっとやっぱりニュアンスがずれると思います。愛をもって互いに耐え忍びなさい、互いに受け入れなさい、エフェソの信徒への手紙第4章の2節であります。で、この言葉についてもう少し詳しく語学的な説明をしてもいいのかもしれませんが、むしろここでより大事なことは、語学的な説明よりも神が何をしてくださったか、主イエスが現に何をしてくださったか、そのことをよく考えることだと思います。私どもを受け入れるために主イエスが何に耐えてくださったか、何をしてくださったか、私どもは自分自身でもよく分かっておりますように、本当は信仰がないんです。一番深いところで実は神を信じたくないって思っているんです。そしてよく謙遜だか何だか分かりませんけれども、私なんか本当に信仰の薄いものでというようなことを口にしてみたりするんであります。事実そうなんでしょう。私どもの信仰は薄いんです。いや、信仰がないんです。けれどもよく考えてみれば、神から見たらこれ以上許せないことはないのではないでしょうか。もしもです、人間同士のことを考えればいいんです。もしも私が誰かに対して、いや実はあなたのことなんか全然信用していませんからね、いやあなたのことを信じるなんてそんなの無理ですよと、もしもそんなことを言われたら、言われた方は一生私のことを許さないだろうと思います。どんなに傷つくか。神は私どもの不信仰にどんなに傷ついておられるか、なぜそのことを考えようとしないんでしょうか。しかも神は私どもの不信仰に傷つきながら、いつまであなた方に我慢しなければならないか、 どうやってあなたのことを、あなた方のことを受け入れたらいいのかと、それでもどんなことをしてでも私どもを受け入れようとなさるんであります。それで言われるんです。その子を私のところに連れてきなさい。あなたが不信仰でも何でもいいから、そのあなたの悩みを私のところに持ってきなさいと。どんなことがあっても私どもを受け入れようとしてくださるんです。私どもの不信仰を受け入れてくださるんです。私どもの悩みを受け入れてくださるんです。それは結局しかし私どもの不信仰を受け入れてくださるということであったのです。けれども聖書が明確に語ることは、私どもの不信仰が神を傷つけている。その神を傷つけた償いだけはきちんとしなければならないということです。もし私に、いやあなたのことなんか信じてませんよなんて言われたら、絶対に許さないでしょう。何とかして償ってほしいと思うでしょう。できればそんな牧師やめてほしいって思うかもしれない。神が私どもが神を傷つけたのであれば、何もなしでチャラにはできないんであります。その償いのために私どもに代わって主イエスご自身が傷つかなければなりませんでした。私どもが神を信じないのであれば、私どもが神を受け入れないのであれば、そんな私どもは神がお許しにならないのは当然であります。当たり前の道理であります。ところが神はどうしても私どもを受け入れなければならなかったから、その私どもの身代わりに神の御子キリストが捨てられなければならなかったというのです。それがキリストの十字架の意味であります。主イエスキリストは十字架の上で、私の神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。言うまでもないことですが、主イエスのこの叫びの中に不信仰が混じる隙は一つもありませんでした。私どものようなものとは違って 100% 神を信じきってこう叫ばれたんです。神様、私の神様ですよね。私を見捨てになるなんてありえませんよね。主イエスは今日読んだ最後のところで、祈らなかったら何も変わらないよと言われました。信仰のない祈りじゃダメなんです。信じて祈らないと。しかし私どもがあの詩篇第22編を読みますときに、なぜ神様は私を見捨てになるのですかと祈るときに、もしかしたらこの件では見捨てられるかもななんていう不信仰がきっと忍び込むと思います。けれども主イエスにはそんな不信仰は一つもありませんでした。その信仰 100% の主イエスの祈りが退けられたんであります。それで主イエスは十字架の上で死ななければなりませんでした。私どもの不信仰がどんなに確かな主イエスの信仰によって支えられているか、あがなわれているか、償われているか、そのことに気づかされます。そして気づいたら、やっぱり私どもも信じますと言うほかなくなるんであります。信じます。信仰のない私をお助けください。矛盾でも何でもありません。私どもは等しくこの父親の叫びを自分自身の祈りとしなければならないと思うのです。信仰のない私なんです。事実そうなんです。それは人前では信仰のあるふりをしたり や私なんて信仰の薄いものでと謙遜して見せるふりをしたり、けれども神の前ではごまかしが効きません。信仰のない私であることを神の前でごまかすことはできないし、その私の不信仰のために神がどんなに傷つかれたか、キリストの十字架の前で私どもはこの神の痛みを知るのであります。けれども私どもが主イエスの十字架の前で知ることは、それでもどんな傷を負ってでも神が私どもを受け入れてくださったということです。思えばあの父親もこの主イエスの愛に触れたのだと思います。そこに生まれた感謝とまた悔い改めの叫びであります。信じます、信仰のない私を、だからこそ助けてください、だからこそ受け入れてください。主イエスはもちろんこの父親の祈りに応えてくださいました。それはただ願い事を一つ聞いてやったというレベルの話じゃないんであります。罪人が受け入れられたんです。そこで何が起こったかを記録しながら、マルコは最後に27節にこう記しました。26節から続けて読んでみます。すると霊は叫び声を上げ、ひどく痙攣を起こさせて出て行った。その子は死人のようになったので、多くの者が死んでしまったと言った。しかしイエスが手を取って起こされると立ち上がった。この27節の最後に手を取って起こされると立ち上がったと書いてあります。なんだか文章として少し冗長な気もします。起こされたでもいいし、手を取ったら立ち上がったでもいいし、なんで起き上がって起こされると立ち上がったと、こんなわざわざそんな書き方をしているんだろうかと。ここをしかし特に原文のギリシア語で読みますと、どんなに鈍感な人でも気づくことがある。ああここに主イエスのお読みがえりを表すときに使う言葉が2つも用いられている。十字架につけられた主イエスを、けれども神が起こされると立ち上がった、その起こすという言葉も立ち上がるという言葉も福音書だけではありません。新約聖書のいろんなところでキリストの復活を表す言葉として教会が大事にした言葉であります。主イエスが復活されたとき、もちろんそれは私どもの復活の約束にもなりました。まるでそれが先取りされているかのようです。主イエスがこの息子の手を取って起こされると、それと同じように私どもも主イエスに手を取られて起き上がるんです、立ち上がるんです。まさにそれが神が私どもを受け入れてくださったということに他なりません。神に愛された者として、神に受け入れられた者として、そしてまた今神に起こされた者として、だからこそ今私どもも信じますと一つの祈りを御前に捧げないわけにはいかないんであります。お祈りをいたします。私たちもあなたを信じます。信仰のない私どもですが、 そのためにあなたをどんなに傷つけたかわからない私どもですが、そんな私を、私どもをあなたが受け入れ、死んだような私どもの手を取っていてくださるのであれば、もうあなたを信じないなんてことは不可能であります。今心から悔い改めつつ、あなたに愛されたものにふさわしく立ち、また信じることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。